皆さんこんにちは。いつも共に祈ってくださることを心から感謝いたします。このコリント第10章13節、月曜日にしげるさんのお見舞いに行った時に一緒に開いて読んだ聖書の箇所なんですけども、このところからまた考えさせられた御言葉としてサムエル記の言葉を開かせていただきました。実はこの祈祷会で前にここから説教したことがあります。ですから2度目なんですけども、また教えられたことを合わせてお話ししたいと思います。お話しする前に一言お祈りさせてください。天のお父様、皆あがみます。あなたの御言葉を今私たちは学ぼうとしております。どうぞあなたの力によって、御助けによって私たちの心の目を開いてくださり、あなたの心をどうか知ることができますように、どうぞお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
サムエル記の記事、これは、ダビデがまだ王になる前、サウル王に追及されて、逃げ回っていた時の記事であります。ダビデには彼を慕うたくさんの人たちも付き従っていましたので、決して一人で逃げているのではなくて部下たちと一緒に行動しております。ある程度の勢力を持っておりますので、どうしても全く秘密に、誰にも知られないように住むということはできない、わけですね。そういうふうに逃げ隠れながらもいろんなことをしておりますので、住んでいる地域の方々との良い関係を保って、生きていたはずなんですけれども、そこの彼らが住んでいたところのある人たちは、そうではなかったわけですね。このダビデを、サウル王に、渡しちゃおうと、そういうふうに考えた、その方が自分たちにとって、良いというふうに、彼らは考えたわけですね。そこでサウルに密告するわけですね。ここにいますっていうふうにね。で、自分たちはその地元の話ですから、場所もよく分かってますと、逃げてもね、すぐ分かりますと。だからもしその気だったらば彼をね、捕まえられるように助けますというふうに、そういうふうに、言ったわけですね。で、サウル王は非常に喜んでですね、ずっとダビデ捕まえたいというふうに思ってましたので、ありがとうというわけですね。そして、彼は言いますよね。21節で、主の祝福があなた方にあるようにというわけですね。面白いですよね。つまりダビデ、私たちは、ダビデが神様に導かれており、やがてもちろんイスラエルのちゃんと王様になりますし、そしてまた、ダビデの子として、ダビデの子孫として私たちの救い主イエス様がお生まれになることも知っていますから、ですから、ついこうね、ダビデを応援する視点で御言葉を読みやすいですよね。ですから、サウルの方が間違っているんだと、彼は神様の御心からね、ちゃんと従ってね、離れているというふうに、そういうふうに思ってみますので、そのサウルが、主の祝福があなた方にあるようにっていうのはなんか小賢しいというような、そういうような、印象を受けますけれども、でもサウルの視点からすればまさにこうなんですよね。彼は、自分の王位を本当にこう守ろうと思っていましたし、そして自分の王位は自分の息子に後継者としてこう引き継ぐべきであって、ダビデなんかに追い取られてはまるのかというね、そういうような、気持ちで歩んでいるわけですね。そしてですから彼なりの信仰を持って歩んで、いるということもありますので、こういう言葉がね、思わず出てくるというのは、非常に複雑な気持ちがしますけども、サウルの立場からすれば本当にそうなんだろうなと思うんですよね。で、またこのサウルはあとこの記事の最後の方で分かりますけれども、外国との関係においてはまさにイスラエルの王なわけですよね。ですから隣の国のペリシテから、敵が攻めてくるとなったらば、それを迎え撃つのはまさにこのサウルなわけですね。だからそういう意味ではこの王としての役割もまだちゃんと果たしているわけですね。きちんとした考えを持って、力を持って、そして、信仰を持って歩んでいる、非常にこう何とも考えさせられる出来事でありますけれども、そのサウルからするならば、ダビデというのは、本当にこの国の中の、非常にこう、厄介な人物であって、この人を何とかしなければいけないと、そういうふうに思っている。そこにこう、情報がね、伝えられるわけですから、よかったというふうに思って、そしてこのダビデ討伐のために出ていくわけですね。 で一方ダビデの方はそのサウルがこうね迫ってくるということをやはり察知します。そして、まあ、ここにいたんじゃ捕まっちゃうっていうんで場所を移動し始めるわけですね。まあ、それが25節ですね。彼はダビデに知らされたので彼は岩場に下り魔王の荒野にとどまったっていうね、まあ、そういうふうにこうね移動して、逃げようとするところが、まあ、それをサウルはまた聞いちゃうわけですね。まあ、サウルは黒き魔王の荒野でダビデを追った、まあ、多分これはその自婦人たちというねサウルに密告した人たちがずっと監視してるんでしょうね、ダビデの動きをね。サウルにちゃんと渡そうというふうに思ってるわけですから、ですからね、情報だけ知らせて結局捕まえられませんでしたでね、それじゃあまあ全然こうね何の意味もありませんので、ずっとねダビデの動きをこうね誰かがこう観察しておっているね、あ移動したぞって言ったらばもうそれをちゃんと知らされるわけですね。ですからサウルの方にあそこの方に移動してきましたって、なるほど分かったって言ってね、でこう向かっていくわけですよね。これ非常にダビデとしてはね絶対絶命です。危ないですね。サウルの方はもちろん当然ダビデの勢力を知ってますので、そのダビデを捕まえられるだけのそれだけの軍勢を率いているはずですよね。ですから軍隊の力からするならば絶対サウルの方が上ですよね。決してそれは右往の州のようなそういう弱い軍隊を連れてきているはずはないですね。ダビデを絶対捕まえるとなるならば、サウル の部下の中でも側近中の側近の一番こう強い軍隊を連れてきているはずです。ですから、まあ、まともに戦ったのは勝ち目はダビデの方にないというね、まあ、そういう状況だったろうなと思うんですね。まあ、そういう中で、まあ、ダビデとしてもこれは本当にやばいというふうに思ってですね、もう本当に捕まっちゃいそうだし、もうまともに戦ったら勝てそうもないし、いや戦いたくもないと、ダビデは戦いたくないわけですよね。サウルに対して自分が手を下すってことはしないという、それはまあ彼の方針でした。サウルを殺す機会はあったんですね、2回もあった。だけどもあえてそれをしないで、全部神様の御手に委ねる。だから自分は戦いたくないと、戦いたくないから逃げてるわけですね。で逃げてもでも結局出くわしたらばどうなっちゃうかってことですよね。まあ、そういうことにならないようにと必死に逃げているところが、その逃げているのが、まあ、なかなかうまくいかないわけですね。で、まあ、結局どうなったのかというと、まあ、一つのこう岩山があるわけですね。大きな岩山があって、そのこちら側をダビデが逃げている、でこっち反対側をサウルが追っているという、まあ、そういう状況になったわけですね。でこのまま行くとどうなるんでしょう。そうするとどうするんですか。岩山の向こう側で出会うわけですね。鉢合わせになります。ですから大変なことになりますよね。でもお互いにそこまでは分かってないんです、ね、サウルも、まあ、ここら辺にいるっていうことは分かっているね。だから逃げているのをなんとか追っている。でももう完璧にピンポイントで位置が分かっているわけじゃないので、ね、この岩山のまさか向こう側にいるっていうね、そこまではね分かったかどうか分かりませんね。まあ今みたいにこう携帯電話でねやり取りをしてね、今ここですとかね、そこまでな、ね、ことは言えませんからね。たとえ見張ってる人がいてもね、その情報が伝えられてくるのにはどうしても時間差がありますので、ですからまあねお互いにどこにいるかっていう正確には分からない中で、ダビデは逃げてるつもりね、サウルは追ってるつもりで、まあ情勢からするとどっちの方が状況を正確に掴んでいたのかというと、サウル側の方ですよね。サウル側の方がやはり自婦人の手助けがありましたので、どっちだかというと情報が正確で、ですからそのまま行けばこう出会える、そうすればサウルとしては占めたもんだっていうね、いうことで、まあ状況はサウル有利に進んでいる、ダビデ不利に進んでいるわけですね。まあ、この時にダビデどういう気持ちでいたんでしょうね。まあ、この時の気持ち書いてませんからね、わからないんですけども、まあ、もちろん彼なりにね、神様の助けを求めながら歩んでいただくことだろうというふうに思います。そしてもちろんね、ね戦いたくはないというふうにも思ってるわけですよね。まあ、でもダビデのね部下たちの側としてはね、違う意見の人たちだっていたと思うんですよね。そんな逃げ隠れしないで正々堂々と戦いましょうなんてね、そういうふうに言う人もいたかもしれませんよね。ね、神様の助けがあれば絶対勝てますっていうふうにね、そういうふうにこうね言う人だっていたんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあそうかもしれませんよね。 たとえね、あの戦力的にはあのサウルの方が上だったとしても、神様の御心ならば戦えばダビデの方が勝つということは、まあ、十分に考えられますよね。ですから、まあ、逃げ隠れしないで戦いましょうっていうのは、まあ、ある意味一理あるというね、そういうことになりますよね。でまたある人はね、あの全然違うことを考えてね、ね、あのこっちに逃げんじゃなくて別の方向に逃げましょうっていうふうに言う人だっていたかもしれませんよね。まあ、このどうも動きはあの敵に、ね、察知されているので、この方向に行ってるってことはもうすでにね、情報がもうね、あのバレてるかもしれないから、ここで方向を転換しましょうっていうようなね、まあ、そういうことをね言う人だっていたかもしれませんよね。まあ、そういう中でこうダビデが本当にどうしようって考えるのは難しいですよね。まあ、一つのやっぱり、まあ、彼なりに、まあ、とにかくこの道で逃げようというね、一応方針を決めて、その方針に従って行動している。しかし果たしてその自分の考えが本当に正しいのか間違っているのか、正解なのか誤りなのか、わからない中で不安を抱えながら歩んでいるわけですよね。で、私はまあこの時のこのダビデの心境っていうのと、この拉致被害者の解放を求めて祈っている私たちの心境っていうのが、まあ、似ているなっていうふうに思うわけなんですね。まだ結果はわからないんです。そのダビデ側からするとサウルがどこかっていうこともよくわからないわけですよね。敵の状況わかんない、どっちかというと敵の方がよくわかっているってね、向こうの方がこう賢くね、あの行動している、まあそこまでもわからないんですけどね。でもダビデとしては、まあ、自分の行動がね、どうもこうね、情報が漏れているっていうことがわかれば、やはりこう監視されてるんじゃないのかっていうね、まあ、そういうことはうすうす感じていてもいるでしょうね。ですからそういう中で自分たちの行動が本当に正しいのかどうかということは、まあ、やっぱりこうね、あの悩みながら考えながら、ですから結局本当に支えになるのは神様が一番正しいことをなさるのだと、主の御心がなるのだと、そういうふうに考えて、まあ、自分ができる精一杯のことをしているっていうだけのことにしか過ぎませんよね。で、彼が考えたその考えは実はあんまり良くなかったっていうことが後でわかります、ね、全部終わってからきっと冷や汗かいたでしょうね。全ての状況が分かって、あの時自分たちはここに逃げてて、サウルはそっちへ行ってて、もうちょっとで出くわすところだったんだと、それがもう後で分かった時に本当に冷や汗かいてね、やばーっていうふうに思ったでしょうね。でも実はその時に本当に神様の助けがあったんだっていうことも分かる。まあ、その時に本当に不思議なことに、ちょうどそのタイミングで、敵のペリシテがこう攻めてきていると。ですからもう一刻も早くこのサウルはペリシテ討伐の方に行かなければならないわけですね。それをこうね、あのペリシテ討伐の方に行かないで、今チャンスだからってダビデ討伐の方にね、時間を食ってたらばもう大変なことになってしまうわけですね。ですからもうあの諦めてですね、もうちょっとでダビデを追い詰められるっていうね、いうところで諦めてペリシテ討伐のためにこうね、引き返していくわけですね。でダビデがちょっと短いの早くてね、でやっぱりこっち行くのやめて反対行こうかなんていうふうに言ってたら、そこでこうサウルと出くわしちゃったかもしれませんからね。ですから結果論としては、ね、この道を信じてその進んでいったっていうので、まあ良かったわけですよね。でもそれは神様がそのギリギリで、ね、あのサウルを逆方向に行かせてくれたからなのであって、決してダビデの知恵が勝ったわけではない、ダビデの決断が勝ったわけでもない、ただただ本当に神様の御助けがあったからですよね。まあ、それでこの場所は敷居の岩山と呼ばれたというね、本当に不思議だなと思いますね。まあ、私たちの歩みにおいても本当にしばしばこういうことを経験いたします。自分が本当にきちんとやったからではなくて、知恵があったからではなくて、よく努力したからではなくて、本当に神様の御助けによって守られてきたんだなということを感じることが多いですね。そのことを教えられる新約聖書の御言葉として、コリント第一10章13節、まあ、このことを思うわけですね。まあ、あの順番としては逆に考えたんですけど、このコリント第一10章13節のね、御言葉から連想したこととして、先ほどのサウメル記の言葉を、ね、あの考えたわけなんですけども、まあ、最後に皆さんでご一緒にコリント第一10章13節を読んでみましょう。お願いいたします。3、はい、あなた方が経験した試練は皆 人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。コリント第1 10章13節ね。神は真実な方です。ここに私たちの望みがあるわけですね。私たちの知恵ではなくて、私たちの努力ではなくて、私たちの祈り深さではなくて、神様のご真実に私たちは本当に期待したいというふうに思います。ではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆あがみます。あなたがご真実な方であることを私たちは信じます。ですからあなたが本当に一番正しい御業をなさってくださることを心から願います。私たちは拉致被害者たちが本当に早く帰国することを心から願っています。そしてその引き裂かれた家族が再会できるようにと本当に心から願っています。私たちの願いは変わりません。神様がどういうことを最後に結果として見せてくださるのか、そこまで私たちは予測することができませんが、でも神様は一番真実な方でありますので、一番良いことをしてくださることを期待して待ち望みます。どうぞ御業を行ってください。そしてまたダビデが本当は道が間違ってたのかもしれない、でも不思議と守られて結果的にはその道を進んでよかったという結果を神様が与えてくださったように、どうぞ私たちの歩みも無意味にならないように、意味あるものとして神様が用いてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。